年が明けて2週間ほどが経ちました。2018年平成30年ですね。あと1年ちょっとで元号が変わるということ、新しい時代ということが、今昨今キーワードになっているようです。そして最近、今年ですね、明治元年から150年というようなこともあちこちで聞いたり見かけたりするようになりました。当時150年前、日本は新しい時代を迎えたのだ。今再び時代が変わろうとするその節目にあって、頑張ろうとか思い切った決断、大きく舵を切る時である、そのような論調が聞こえてくるわけです。また来週水曜日、1月17日、阪神大震災が起きた日を迎えます。追悼の日です。6000人を超す犠牲者が出ました。23年が経とうとしています。命は、普段の生活は本当に尊いものであり、また同時に脆いものでもある。明日は誰にもわからないということを痛感した時でした。神戸の街並みは復興しました。そして震災を機に防災の意識は高まりました。災害時、被災後、住民同士の助け合いの重要性、こういったものはいくら強調してもしすぎるとはいうことはありません。自分の日常は安心なのか安全なのか、周りとのつながりは、時代の流れの中で私たちはこうして自分個人の暮らしをも見つめ直す、そのような時を持っているわけです。こんな時ですね、私たちはもう一つ、その信仰という軸を持つものとして、どのような備えを進めるべきなのか、今何をすべきなのか、これを今日は新しい歌、この言葉をキーワードにして皆さんと少し考えてみたいと思います。聖書朗読がありました詩編の96編をどうぞ開けてみてくださいますでしょうか。新約聖書の詩編96編です。先ほど1節から9節までを朗読してもらいました。新しい歌を主に向かって歌えという呼びかけで始まっています。新しい歌とはどういうこと、何を意味するのでしょうか。私たちはいろんな境遇に、状況に遭遇します。さまざまな体験をします。その都度その都度、感情の喜怒哀楽、それがいずれであったとしても、今までになかった新しい体験をしたとき、神様に向き直り、そしてその時の思いを発するとき、神様を讃えるとき、それは新しい歌と言えるのではないでしょうか。その新しい歌を主に歌うとき、私たちは神様を本来の位置に置いて、そして私たち人間のあるべき姿とはどういうものなのかを確認しているのです。新しい歌を主に向かって歌え、この詩編96編の前半を見ると、皆を称えよ、御救いの良い知らせを告げよ、栄光を語り伝えよ、 栄光と力を主に着せよ、主にひれ伏せ、見前におののけ、とこのように続けて礼拝、神の見前に我々がどうあるべきなのかということを語ってくれる言葉が続いています。そして96編その後半、聖書朗読をしてもらったその続きの10節から読んでみたいと思います。国々に触れて言え、主こそ王と、世界は固く据えられ決して揺らぐことがない。主は諸国の民を公平に裁かれる。天よ喜び祝え、地よ喜び踊れ、海とそこに満ちるものよ轟け、野とそこにあるすべてのものよ喜び勇め、森の木々よ共に喜び歌え、主を迎えて。主は来られる、地を裁くために来られる。主は世界を正しく裁き、真実をもって諸国の民を裁かれる。神を礼拝し讃えるというその文面から、最後の方は神様の正しい公平な裁きということが繰り返されています。ここまで読んでみると、黙示録を連想される方々がいらっしゃると思います。神を礼拝すること、裁きの時が来たというあの黙示録14章のメッセージの流れと詩編96編がよく似ているのに気がつくのです。今日はこの新しい歌、そして神様の見業ということを、この新しい歌、それを聖書の中のさらに2つのお話を通してもう少し詳しく見ていきたいと思います。その2つの話の1つは、旧約聖書の歴代史の上に出てくるお話です。旧約聖書に神様の契約の箱というのが登場します。歴代史の上を開けてみましょう。13章です。歴代史上13章1節から4節まで、ダビデは千人隊と百人隊の長及びすべての指導者と協議し、イスラエルの全会衆に言った。もしあなたたちが賛成し、また私たちの神主の御旨でもあるなら、私たちはイスラエル全土に残っている兄弟及び放牧地を持つ町にいる祭司とレビ人に使いを送ってここに集め、私たちの神の箱をここに移そうではないか。サウルの時代に私たちはこれをおろそかにした。民の誰にもそれは党を得たことだと思われたので、すべての会衆が賛同した。ここを見ると、神の箱がおろそかにされていた、神の箱を中心とした礼拝が忘れられていたということが伺い知れます。この箱を実際にダビデが移動させて、その移動が完了した時のことが、続いて16章に飛びますが、歴代史上の16章に出てきます。一節、人々は神の箱を運び入れ、ダビデの張った天幕の中に安置し、神の御前に焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げた。7節、ダビデはその日その時 初めてアサフとその兄弟たちに主に感謝を捧げる務めを託した。アサフという名は詩編の冒頭に何回か登場する名前です。賛美を司る人であったと思われますが、ここで初めて主に感謝を捧げる務めを託したとあります。神の箱があるべき場所に据えられて、その場所でなされるべき礼拝が始まったときに、初めて神を讃える感謝を捧げる務めが始まった。そこで讃えられたものは新しい歌と呼ぶにふさわしいものではなかったでしょうか。この8節から続いて出てくるこの賛美の文言、これが実は最初聖書朗読で読んだ96編とよく重なる、ほぼ一緒の部分が出てくるのです。新しい歌を主に向かって歌えと言ったときに、その詩編の調べは、それを歌った人々は、この神の箱が正しい場所に据え直されたという出来事と連想してこれを賛美していたという可能性があるのです。新しい歌、それは私たちがもしかするとおろそかにしていたもの、それを改めたときに神様をあるべき位置に置き、自分のあるべき姿というものを見つめ直したときに捧げる賛美、それも新しい歌と呼べるのではないでしょうか。こういうものを歌いましょうと詩編は繰り返し私たちを招いているのです。もう一つ、今度は私たち一人一人がどういう存在であり、私たちのあるべき姿とはどういうものであるのかということを、その観点からもう一つ聖書のお話を開いてみたいと思います。今度は新約聖書です。皆さんが大変よく知っている馴染みのあるお話、ルカの15章、放蕩息子のお話です。15章の11節から15章の最後まで長いですが、このお話が語られています。全部読むことはいたしませんが、このお話本当に皆さんよくご存知です。もしかしてですね、病院で院内テレビでご覧になっている方々で初めてという方もいらっしゃるかもしれません。かいつまんでお話をしますと、あるところに父親が、そしてそこに2人の息子がおりました。登場人物はこの3人です。父親は畑、家畜を持っていた、かなりのお金を持っていたと思われます。そして2人の息子のうち弟の方が、お父さんが生きているというにもかかわらず、財産を自分が受ける分け前をくださいと言い、それをもらうとさっさと家を捨てて出て行ったと、このような始まりのお話です。息子はもらった財産を、悪い友達と一緒になり遊んで、あっという間に使い果たしてしまいます。その後心を入れ替えて真面目に働こうとしたようですが、飢饉が起こり食べ物に困り、ひもじい思いをし飢え死にしそうになります。そこでやっとこの息子は我に帰り、そして父のもとへ帰ろうと決心をするのです。その時の彼の心境は、息子でなくてもいい、雇い人の一人で構わないから、父親にもそのように告白し受け入れてもらおうと思い、家に向かって進んでいったのです。お父さんはその 弟を、下の息子を喜んで息子として迎え入れる。これがこの放蕩息子のお話のクライマックスです。そしてその弟が帰ったことを喜んで宴会が開かれる。ちょうどそこに今まで真面目に働いていた上の息子兄が帰ってくる。その宴会の騒ぎを聞いて彼は気持ちを害し、父親に文句を言うわけです。私は真面目に働いてきたのに、こんなに遊んで、そして財産を浪費した弟のためにどうして宴会まで開いて息子としてまた迎え入れるのか。これに対して父親がこのように答えます。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。このようなお話の終わり方です。これに対して兄がどう答えたかは書かれてありません。さて、この話と新しい歌とどこがどう関係するのかということなのですが、今日私が皆さんと共に注目したいのは15章の25節です。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねたとあります。息子が帰ってきて喜んだ父が宴会を開いた。そこには音楽と踊りがあったということです。どんな音楽と踊りだったのでしょうか。私はこの宴会が、歌が、踊りが、放蕩息子にとって新しい歌に聞こえたのではないだろうかと、そのように思ったのです。次男にとって、親不孝者の彼にとって、馴染みのあるいつも宴会で歌っていた歌だったかもしれませんが、その日歌われた歌とその踊りは、父親の愛情が身にしみて、今までと全く違う、初めて聞くような調べに聞こえたのではないでしょうか。その歌、踊りが新しい歌ということを理解するときに大切なことを教えてくれていると思うのです。新しい歌とは、許された、あがなわれた、回復させてもらったものが神様をたたえる歌なのです。修法の瞑想の言葉を見てください。ヨハネ黙示録の五章の中から引用してみました。これは黙示録の四章五章は天での礼拝の模様が書かれてあるところです。その中でこのように述べられています。そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたは葬られて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。彼らとここで言われているのは、 私たち人間を指しているのです。天上の玉座があり、その周りに四つの生き物がいて、長老がいて、その人々が礼拝を捧げている情景です。その彼らが新しい歌を歌った。その歌は、あがなわれた人間が神にとって大切な存在であるということ、そしてそのあがなわれた人間が王、祭司となり地上を統治すると歌われているのです。生きているときにどれほど苦労しても、いろいろな災害や困難に遭遇しても、それでも私たちはあがなわれたものとして新しい歌を神様に感謝と賛美の思いで歌うことができるということなのです。この弟にとって父が愛情を持って受け入れてくれた音楽の調べが新しい歌であったにもかかわらず、これが父のそばにずっと真面目に働いていた兄にとってはざわめきにしか聞こえなかったということにも注目してほしいのです。ある人にとっては神を賛美できる状況でも、ある人にとってはそれが騒音、ざわめきでしかない場合があるのです。何がそれを分けてしまうのでしょうか。人間の心理の複雑さというものがそこに現れているように思います。放蕩息子の例え話のこの二人、兄と弟、この兄弟、実は共通しているところがあるようです。それは私を見てほしいと願っているところ、いかがでしょう。そのように理解することできないでしょうか。弟は家を出るにあたって志、目標を高く掲げ頑張ろうとしているこの自分を見てください、そのように思って家を出たのかもしれません。大きなことを成し遂げてみせると。しかしそのような自分に酔いしれているようなわがままなところには気がついていなかったのかもしれません。うまくいくと思っていたのに、それがもうこんな自分は見られたくないというほどまで落ちぶれてしまったのです。落ちぶれた、見られたくない自分を父の前にさらすのがどれほど苦痛であったか。でもそれでも自分は父のもとに帰ろうと決心をした。私を見てほしいと思っていた弟に対し、兄はどうだったのでしょうか。同じように私を見てほしいと思っていたのだと思います。真面目に文句一つ言わず頑張っている自分を見てくださいお父さんと、そのように彼は主張しているではありませんか。自分を見てほしい、そして自分が評価してほしいように評価されなかったことに対して兄は落胆したということではないでしょうか。自分を見てほしい。2017年、インスタ映えという言葉が大変流行りました。あるところで見かけた文章ですが、首都圏で働く20代の女性、保険会社で勤めているこの女性が自分の誕生日を企画しました。あるカフェで誕生会を催したのですが、その画像を彼女は SNS に発信したそうです。 写真には5人の楽しげな笑顔が並んでいたということです。実はこの女性と並ぶ他の4人はお金を払ってレンタルした友達だった。実際に友達レンタルというビジネスがあるそうです。それをしている30代の男性が明かしています。月に50件ほど依頼がありますと。美男美女を揃えてファッション服装も助言して、そしてインスタ映えを演出する、こういうビジネスがあるのです。誕生会を企画した女性は地方から上京して近くに友人がいなかったということでした。その彼女の言うことに、思った以上にたくさんのコメントやいいねがもらえた。そうして作り上げた誕生会の費用の総額は4万6千円でしたと。世の中にこのいいねが欲しくて欲しくてしょうがないという風潮がよく現れていると思います。それは要するに承認欲求とも呼ばれるものでしょう。いつの時代も誰でもこの見てほしい、いいねと言ってほしいという思いがあるのです。放蕩息子のこの二人の兄弟、同じように父に自分を見てほしいと思って、評価してほしいと思っていたのだと思います。このお話の最終的なところ、この二人の兄弟がどのように関係を再構築していったかは分かりません。ですが私たちは新しい歌というものを歌ってもらい、神様に受け入れてもらった、許してもらったという経験を皆持っています。そしてその新しい歌を持って神様を称える、賛美するという経験を積み重ねていくものなのです。そしてあがなわれ救われたものとして、同胞隣人の救いのために奉仕するときに、私たちがなすその伝道の働き、奉仕、それは新しい歌となって響いていくものなのです。救われた喜びを表現するのが新しい歌であり、自分が救われたことを思い起こし、またその恩恵を胸に刻みながら隣人の救いのために仕えていく、そのような使命を私たちはもらっているのです。その時に私を見てほしい、いいねが欲しい、そのような思いからは少し距離を置くべきではないでしょうか。ではどうすればいいのでしょう。このような私でも救いの御業に携わることができる、このように私を許し受け入れてくれたその神様を見ましょうと。私を見てほしいではなく、神様をたたえ神様をあがめましょう、そのような思いに切り替わっていくことが必要なのだと思います。どうかこの新しい年、まだ明けたばかりですけれども、私たちの思い、それを賛美に、祈りに、そして奉仕の技に、それに伝えて新しい歌として共にその調べを発信していくものでありたいと思います。それがやがては この黙示録4章5章の言葉のように最高の高まりを見せ、そして主の再臨の時に救われた者が皆この新しい歌を歌う時がやってくるのです。この約束を心の力土台として邁進してまいりたいと思います。そしてどうか皆様方一軒一軒のご家庭においても、それぞれの職場においても、互いに受け入れ合い許し合う神の許しを具現するそのような場所として、この新しい歌が響き渡ることを祈っております。主の祝福が我々一同の上に降り注ぎますようにお祈りいたします。